はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、歴代アカデミー賞受賞男優で好きなのは、レオナルド・ディカプリオなこたつと、
フィリップ・シーマー・ホフマンのおまけと、
トム・ハンクスのマリと、
好きな人はいないけど、好きじゃないのは、ショーン・ペンのタンタンです。
はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画数派型トークバラエティ番組でーす。はい。ね、イエイです。
イエイ。
はい。そうなんですけど、まずね、前回僕ね、このオープニングで、ある断言をいたしましたね、アカデミー賞に関して。僕の通りになりましたね、言った通りに。ね。ララランドが作品賞に、登壇するっていうね。これを僕は予言してたわけですね。っていうね、言い訳、完全なる言い訳ね。謝罪します。すいません。みんな、ごめん。僕、嘘つきです。次回からはね、断言するときはね、気をつけようかなって思うんですけど。ね、おまけさんね。おまけさんが言えって言ったの。
え？
それでは参りましょう。
ドイラジースタート。
ドイラジ
ー。ラジオネームタクヤボールドウィンさんからです。アカデミー賞の興奮が冷めやらないのですが、毎年アカデミー賞の前日に発表されるラジー賞で好きな作品ってありますか？去年はヒラリー・クリントンを題材とした作品がラジー賞を取り、実はドナルド・トランプもワースト助演男優賞を取ってます。決してつまらない作品に贈られるわけではなくて、いいはずなのにどこかずれていたりする愛すべきバカ映画だと思います。私はハドソン・ホークとフィフティシェイズ・オブ・グレイ、ワイルド・ワイルド・ウェストとかが好きですね。世間的にはどれも評判が悪いのですが、はちゃめちゃ具合が面白いですということでね、メールいただいてますけども、まあ言わずもがなラジー賞って良くないみたいなね、
最低作品とか最低監督とかね、
っていうニュアンスの賞ってことですよね、なんか好きなのってありますか？
好きなのね、
私いっぱいあるんですけど、
さすが
確かにラジアンってのあるもんね。
そんなものはない
です。はい、
まあ、まず代表的なものとしてはバトルシップが助演女優賞リアーナが受賞しちゃっていて、多分ノミネートもたくさんされてたと思うんですけど、受賞はリアーナ。
じゃあ作品は認められたってことですね、ギリギリ。
まあそうですね。まあアカデミー賞を取ってもおかしくない作品だったんですけど。
アカデミックの要素ゼロです。
そっか。あとは、アダムスファミリーが1も2も最低主題歌賞みたいなの取ってて、でも作品としてはすごい面白いし、あと主題歌どんなのとかも思い出せない。
劇版じゃないってことだよね。
そうだね、主題歌だから、ね。
そうそうそうそう。あとは、ベン・アフレックが主演男優賞を取ったデアデビルも。
あ、出た。
はいはいはいはい。
私は全然嫌いじゃないんですけど。
あ、デアデビル自体がね。
もう俺もデアデビルの主題歌は最高です。
まあでも本人的にはちょっとね、黒歴史的な感じが。
なんかね、らしいですけどね。そんな恥じることはないと思うんですけど。あとは、ミュータント・タートルズ、ミーガン・フォックスが最低助演女優賞を取ってしまった。はいはいはい。これも最高だと思うんですけどね。
やら、ラジアンテナー。やっぱちょっとね、
いやもう見るからにラジだってあれは。
そうなんですか。あとはエディ・レッドメインが最低助演男優賞を取ったジュピター。
あー、ジュピター、
あーひどかったね。
なるほど。
あれ
面白く見たんですけど。
面白かったですか。俺も IMAX で見たんだけど、左端の点とか見てたもん。なんか
何それ、
スクリーンなんか穴開いてんのかなみたいな。どうでもいいことずっと気にして
た。 あんなすっごい映像の中で繰り広げられてる話がくだらなすぎて面白かったんですよね。
あ、でもくだらないってちょっと今言葉出しちゃった
けど、イコール最低ってことね。
それが他の人から、そういうことなんだな。
だからそこが面白いか、面白くないか。
そうそう、残念ですね。
世間とズレを感じてる。
ちょっとそれで感じましたね。
なんかあんまり調べてみたらラジン賞関わってる作品あんま見てないなと思ったんですけど、
普通に来てればラジン賞に関わってるので出会わないから。
あんまり見てなかったんですけど、あ、これラジン賞関わってたんだっていうのがアルマゲド。
ああ、そりゃそうでしょうね、アルマゲド
ね、ブルース・ウィリス ースが、うんうん、あの最低男優賞とスクリーンカップル賞っていうので、ね、そっちでも、ベン・アフレックとリブ・タイラーが出るみたいで、
そうなんだ。
で、あと、なんか、ノミネート自体はかなりされてて、で、その年はアカデミー賞の方にもノミネートされてるし、音楽は。
へ
ー、どっちも、ね、どっちもノミネートされてたっていう。まあ、そんなこともあったんだなっていう。
僕はですね、1986年公開のジョージ・ルーカス制作総指揮、ハワード・ザ・ダック、暗黒魔王の陰謀。知ってる？これね、最低な映画なんですけど、
ハワード・ザ・ダックって知らない。
あれだね、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ちょっと出たよね。
そうそうそう。これね、低身長な人がアヒルの着ぐるみ着て、うん、吹き替え版ところジョージなんですよ。これ完全にもうアルフなわけですね。それがガーディアンズに出てたっていうので、俺はめっちゃ思い、なんか今後もぜひ出てほしいんだよ。アヒルの国からやってきた、
そう、
宇宙人なんですよ。
宇宙人。
アヒルの国の宇宙人。そうそうそう。
だからあの、部屋とかのポスターに、うん、インディーン・ジョーンズの格好したアヒルとか、
へぇ、楽しい。
そういうポスターがあって、だから結構、イケてる系のアヒルだと思ってるんだけど、もう最後とかね、演奏シーン知ってます？ハワード・ザ・ダックの主題歌歌いながら、
覚えてない。
リー・トンプソンがボーカルやってんだけど、うん、そこにこう乱入しちゃって、急にギター持たされて、よし、やっちゃえよっつったらめちゃくちゃ上手くて、歯ギターならぬ、くちばしでギターやるっていうね。でもあまりにかっこよくて、俺小学校の時、登校する時に黄色い帽子かぶってたんですけど、唾をね、
あの、
くちばしに見立てて、ハワード・ザ・ダックってよくね、モノマネしてましたけどね。誰も食いついてこなかった。
最近やっと復活してくれてちょっと嬉しいけど、やっぱ M ナイト・シャマランさんがですね、
エアベンダーとか。
そう、エアベンダーとか、アフタースは多分、あの親子とかが絡んでたかな、ね。いろいろあったなーっていう。まあでも、あの辺も黒歴史だけど、そんなに嫌いじゃないかなって思ったりします。
アフタース、私見てないけど、もしかしたら好きかもしれない。
あ、本当だ。
この感じでいくと。
ね、ラジーショーを撮ったの全部見た方がいいと思う。
逆に。
絶対好きだから。
そっか。
で、普通の人たちが注目するべきは、名誉挽回賞。あそこでほら、ベン・アフレックも撮ってるし。
あ、メル・ギブソンも今回。
メル・ギブソンも今回、ハクソリッジで撮りましたから、普通の人はそこに注目してもいいんじゃないですか？
あ、ラジーショー。
ラジーショーの。
見る観点として。
そう、作品賞とかではなく、名誉挽回賞、楽しんでいただければなと。
はい。
じゃあ、本家アカデミー賞語りましょう、次。
はい。
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 ドイラジ。
ミニ、お題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
というわけで今回のお題が第89回アカデミー賞。実際にアカデミー賞は見ましたか？
見ました。
わかりました。僕もね、見ました。
あ、見てないですね。
私タイムラインで追ってる感じです
。なるほど。
そういう楽し
み方。Twitterのタイムラインで。
今回のアカデミー賞についてのメールいただいてます。ラジオネーム、タクヤ・ボルドウィンさん。今年も休暇をいただいて、おー、生中継で見てみました。うん、素直な感想は、最後の最後を除いてサプライズがあまりなかったかな。そして、ララランドが思わぬ苦戦を強いられて、まさかのたったの6部門受賞。とはいえ、これは去年のマッドマックスと同数。偉大な作品に肩を並べてまた見たくなってしまいました。ラジオネームザックリスナイダーさん。いつもながらのスーパー同時通訳はさることながら、作品賞のハプニングがまさかすぎて何も頭に入ってこない始末。ただ、素晴らしかったのは、ララランドのプロデューサーが迷うことなくムーンライトのカードを掲げ、ムーンライトスタッフ一同に祝福の言葉を送った場面、正しき映画人の姿に思わず拍手喝采でした。余談ですが、ブラピは制作が転職なのかも。とりあえずムーンライト早く見たい。ラジオネームポテマキさん。結果的に6冠だったララランド、その中で最も衝撃だったのが監督賞の受賞です。まだ32歳のデミアン・チャズル監督、日本で言えばえなりかずきとため、ね、チョイスがすごいね。両者とも年を感じさせない風格と実力、まだまだ伸びしろを感じます。駅馬車で知られる名監督ジョン・フォードの4回受賞を抜くのは彼しかいません。ラジオネームオープンリーチさん。最後にアクシデントがあったものの、やはり今年はララランドのアカデミー賞といったところでしょうか。しかしながら今年は町山智博氏があるラジオ番組で予想した通りの硬い感じもあります。俳優賞も主演、助演、すべて違う作品の出演者が受賞し、バランスが取れた印象でした。受賞したマンチェスターバイザシー、ムーンライト、フェンスは最悪 DVD スルーでも抑えようと思います。ちなみにドイラジメンバーの皆さんは日本アカデミー賞の印象どうでしたかっていうことなんでね。後ほどちょっとね。ラジオネームピカチュウのパパさん。まさかの作品賞読み間違いなどのハプニングもありましたが、ノミネート作品でララランド以外見ていない自分は去年ほど盛り上がれませんでした。去年も全てのノミネート作品を見ていたわけではなかったですが、マッドマックスにとってほしいと思ったら、まさかのスポットライトみたいな熱狂もできず、ムーンライトなんだ、ふーん、みたいな感じでした。あ、デミアン・チャズルが最年少で監督賞受賞というのは、若いのにいい映画作れる天才名、ふん、とムカつきました。
ついたんだ。
ラジオネーム山岡さん。 ララランドが13部門ノミネートで6部門受賞と票が割れたように、今年のラジー賞も
、ラジー賞じゃん
主要9部門が2作品と割れました。かつてラジー全部門を完全制覇したジャックとジルのような凄みのある破壊的な作品の登場を期待したいと思います。ということでね。ちょっといろんな話題が、錯綜しましたけれども。うん、まずはアカデミー賞の話をね。うん、まあ皆さん言ってる通り、ララランドのハプニングっていうのがね、うん、ございましたね。
まずまあプレゼンターの二人が二度見ぐらいしててカードを、雰囲気的にはちょっとじらしてるのかなみたいな風にも取れたから、うん、そのまま見てたと思うんですけど、それでララランド行って、もうみんな上がってきちゃって壇上に。カメラがもうプロデューサーの人たちにズームアップしちゃったから、
はいはいはい、もうスピーチ始まっちゃったよね。
そうそうそう、もうスピーチ始まって3人目ぐらい。
そうなんだ。
そうそう、行ったところで台上がざわざわしてる
って。ずっと後ろの方で走り回ってるんですよ、そうそう誰かが。うん
スタッフの
最初から
そうそうそうそう。俺たちに明日はないの、うん、この二人が、老眼鏡を持ってなかったみたいで、だからあれ主演女優賞のカードを渡されてるらしい、
ね。みたいですよね。
そう、エマ・ストーン、ララランド。
そ
う
そうで、あと、その渡す間違いもね、町山さんの話によると、代行業者みたいにちゃんとね、用意して、そこの人たちがやってるらしいんだけど、
その人たちがちょっとね、
立ち入り禁止みたいになっちゃってました。
かわいそうですね。かわいそうっていうか、今しょうがねえよな。
まあまあ、
一番間違えちゃいけない。
そうですね。
だってなんか、その渡す役の人が裏方で写真撮ったりしてたんでしょ？
そうそうそう。
そういうことしつつ間違えてたらもうダメだよね。
そうそうそう。だ本当のプロデューサーのね。
そう。
本当の作品賞はこれだよって言って、ムーンライトのカードを持って。
ちゃんと観客に見せて。
そうそうそう。
だ私から渡させてくださいって言ったらしい。
そう、言ったんですよ。
ね、一回戻すんじゃなくて、
あれね、素晴らしかったですね。
そうですね。臨機応変
というか。な、エマストーンもね、
ムーンライト。私、ムーンライト大好きだから。
そうそうそう。
その、あと終わった後のインタビューで。
あんなこと言えないよ。僕ね、気づいたんですけどね。去年ね、スポットライト撮りましたね。今年、ムーンライト撮りましたね。来年ね、ララライトですね。さ
ライト繋がりだったと。
そうそうそう。
いやーでもね、外れたね。作品賞ね。
作品賞って。
いやもう確実に硬いと思ってたんだけどね。よく言われるアカデミー会員は、映画関係者で俳優なり、だからそれぞれの賞が、監督賞だったら監督さんが投票するとか、俳優さんだったら俳優さんが投票するとか、それぞれのやつやってて。
そうなんだ。
そうそうそうそう。単純に評価で実は測れないとかも言われてて。
全然関係ない。そう。もう見てない人もいるし。
そう。なので、それがあるから、やっぱりそういう業界に近い話とか、基本取るみたいなのがあって、だから、バードマンとか、アーティストとかがね確実にそういうのを撮ってったっていうのがあるから、まあその流れでまあララランドだってこの話アカデミー会員さんたちの話ですよねみたいな感じがするから作品は絶対だろうって思ったけど、
やっぱりねその政治的な背景がもの
すごい、そうだから今回はやっぱり完全にちょっと反トランプ感が相当強かったね、作品賞まで含めて。
これやっぱね白人賛美みたいなララランドに賞をあげちゃうと、これはちょっとみたいな感じはありますよね。
となんか全体的にはやっぱ日本でまだやってない作品が多すぎて、ね、個人的にはもうライオンをすごい楽しみにしてるんで、これが何にも取れなかったらちょっと悲しいですね。
ね、ライオンの意味わかんないとこ、助演男優賞、デブ・パテルノミネート、助演女優賞ニコール・キッドマンノミネート、主演誰だよ、この映画の主演誰だよ
っていうのは
マジでわかんないの、基準があるのかなと思って。例えばね、この映画の尺中何割占めてないと主演扱いではないとか、なんかあんのかなとか。
いや、それか予告に出てないけど、実は主演たちが。
実は隠れてる。アラン・スミシー状態で。逆にすごいね。
それだったら逆になんだろうね。
主演伏せるってすごい
ね。ちょっとね。へぇー。
マリッペ的には。
マリッペは、各校歌賞。
おぉ、
ジャングルブック撮ったのと、
ジャングルブック。
衣装デザイン賞で、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅が撮ったのがすごい嬉しかった。
ね、そう、ジャングルブック、ドクターストレンジとローグワンを抑えてっていうのが、見栄え的にはドクターストレンジはやっぱりすごかったから。
視覚効果感は、ね、
そうそうそうそうそう。でもジャングルブックはあれは少年以外全部。
そう、多分そこがすごいんだろうね。
っていうのが、
そういう風に見えないですかね。
ね、そうそう。
それだけ見えないぐらいうまく作ってるっていうところが。
そう、グリーンバックで一人でやってる
と
こでしょ？
っていうこと。
そうそうそう。
やばい現場だよね。
そう。結構現場の写真とかも前上がってましたけど、
あ、そうなんだ、
他の人ここにいるよ感出してなんかやってたりとかする感じで、こんな中で演技してたのみたいな、すごすぎるなって思いながら、
そうすると視覚効果賞よりはね主演男優
に
入れてあげたいぐらいです本当に。
メイクヘアリング賞スーサイドスクワットです
ね。
ハレクイーンの見た目がバッチリだったっていう、
あるでしょうね。
やっぱり 私、アカデミー賞やった後に見ました。
あ、スーサイドスクワット
。おぉ。見て、あ、確かにすごいなと思いながら。
メイクとかね。
メイクとか、うん、うん、見応えあるな、うん、
と、アニメの方だと、長編アニメ映画賞、ズートピア。
うん。
もう5年連続ディズニーピクサーですよ。
あ、そうなんだ。
メリダと恐ろしの森からずっとですね。
へー。からずっと。短編のひな鳥の冒険。おもうすごい良かった
ね。
ドリーかなんかに。
ドリーの
時。そうそうそう。あれはすごい良かった。すごかったよね。うん、ねピクサーって短編で新しい技術とかを見せるとかが昔はあったけど、またやっぱそういう感じで、ちょっと今までにないアニメットリアリティの表し方がすごかったなと思って。
ね。あとまあおまけさん的には、はい、マンチェスターバイザシーのケイシー・アフレックが受賞しましたけれども、
はいはいはい。
嬉しいんじゃないですか？
嬉しいですね。まあ、取れないんだろうと思ってたけどね。なんかいろいろ、ほら、ね。
ケイシー自体ももうずっと取れないつもりでいたら
しい。いたみたいな感じで。なんか、だから、スピーチする予定なかった。
完全に役抜けてない状態で。
そうそうそうそう。
落ち込んでんのみたいな。
みたいなね。
嬉しくねえのかな、
うん。よかったね。まあ、でもこれは変に考えると、最終的にはバランス取ったのかな、ね。だから、助演二人が、男優も女優も黒人で、
去年のね、うん、白すぎるオスカーから比べたら。
今度はもう黒すぎるオスカーになりすぎるとやばい、
うん、から。
からもあったのかなとか、今思うとそういうのもあるかもとか思って。まあ、でも、よかったよね。演技でやっぱ評価はしてほしいから、まだ見てないけど、頼りないけど、なんか不思議な存在感がちょっと好きだったんで、
う
ん、嬉しいですね。
もう最年少で受賞したデミアン・チャゼル監督については
僕好きなんですけど、うん、年が近いんで、うん、騒がれてますけど、すごい年相応感感じますけどね。どうですか？
そう、発展途上感はあるのかもしれない、
ね、超ある超ある、
ねうん、だからちょっと早かったかもしれないけど、やっぱタイミングだよねきっとね、
うんうん、だから本当にこっからジョン・フォード的になっていくのか、
うん、本当に、
ね、むしろイニャリというかまだ取れるんじゃねえかっていうね、
あ
気はしますけど、
ね、4回3回、
うん、外国語映画賞のセールスマン、
うん、
はいはい、
有力視されてたのが、
う
ん、ありがとうトニエルマン、
トニエルマン
が行くだろうって。だってこれもリメイクも決定してるんで、
うん、
ハリウッドで。これも多分政治的なことですね。
まあ、そうだよね、完全に。
イスラム圏の7カ国が、
うんうんうん、入国禁止
って言われて、うん、じゃあもう行かないよって。
そうそうそう。
この監督自体がね。
女優さんも
ですね。あ、そう、一緒に、ね。
一緒にボイコットしたっていうのもあって。う
ん、でも映画の関係者は、そんなことはないと伝えたいと、
う
ん、
そうだね、うん、司会のねジミー・キンメルがもうアカデミー賞中にトランプにねツイッターを
送ったりしてたね
見てる？
で、メリル・ストリープをめっちゃいじるみたいな、
うんうんうん
トランプから最も過大評価された女優だみたいなこと言われてたから、
うん、あとあれですよね、短編ドキュメンタリー撮ったホワイトヘルメットもシリアの話ですよね、うんうんうん、これ見たいんですけど、どうやったら映画館とかでやるのかな。
短編実写の方もね、ネットフリックスだったら見れると、うん、日本アカデミー賞の方は、
うんうんうんうん、
撮影と照明がちゃんと賞分かれてる、
うんうんう
ん、
これなんでアカデミー賞分かれてねえんだ、録音とね音響編集は分かれてるのに、
うんうん、
不満みたいなね、うん、ありましたけど、日本アカデミー賞ちなみに結果見ました？
日本アカデミー賞さっきなんかね
いただいてましたけれども、
シンゴジラがすごかったって噂だけ、
うん、そうなんですよ、うん、シンゴジラが撮ったんですよ、
ね、
それで十分だと思うんですよね、
うん、すごい、
う
ん
そうね、
今まで僕ねなめてたんですよ、日本アカデミー賞ってアカデミー賞よりももっと内輪な感じで、
うん、
何基準で選んでんのみたいな、公衆、
ね
うん、をある程度成績残してる映画じゃないとノミネートされないし、
うん、
うーんって思ってたんだけど、まあ、ちゃんとアニメーションの方もね、この世界
の世界
に撮れたし、君の名はじゃないですね。
だから日本アカデミー賞いい賞ですよ。で、ムーンライトもですね、作品賞取りましたけど、
うん、
前倒しになりました
。
あ、しかも上映感もすごい増えたって噂を。
そうなん
ですよ。よかった。
うん、
しかも制作費が、ララランドの10分の1。
うん、
5億円。ってことはこれ日本映画の対策と変わらねえぐらいの。
あっちの、そうだよね。うん、他の指定予算は、指定予算じゃないからね、うん、こっちが
思う。なるほど、なるほど。
それで取れちゃうって言うんだから。
前倒しで公開関数増えると、ここに泣く作品も実はあるから、ちょっと心配になっちゃうね。
そうですね。圧迫されちゃう作品があるかもしれない、ね。
それこそラジアンテナ的な作品は飛ばされちゃうのかみたいな。
そうですね。
まあ、しょうがないけど。
逆にトリプル X 早めにやっといてよかったですね。
はい、最高でした ね。あとなんか、バーニングオーシャン。私これ、あのラジアンテナの方かなって勝手に思ってたんですけど。
だから要はバトルシップの監督か。
あ、そうそうそうそう。
あの監督、ちょっとバトルシップはあれですけど、ノンサバイバーとかどっちかって言ったら、アカデミー作品賞か、ノミネートされるかされないかみたいな思われてたぐらいだもんね。
あ、そうなんだ。
その頃からね、やっぱり。
まあ、主演女優賞エマストーン、取りましたけど、
うんうん、個人的にはやっぱエマストーン好きなんで、
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
そういえばそうだ、
2年前くらいか、コタスさんと、まあ、映画ファンの集いでね、アナ・ケンドリック VS エマストーンみたいなのがあって、
ありました。
その時こういう話してたんだなっていうのがすごく思い出して、
う
ん、ちょっと感慨深いというか、こんなに早く撮ると思ってなかったけど、うんうん、エマストーンはやっぱりそのうちアカデミー賞とか受賞するぐらいの女優になっていくっていう話してたから、う
ん、予言してました ね、
ね、なんかちょっと不思議というか。
その時俺アナ・ケンドリックなんて言ってました？
アナ・ケンドリックは、まあ一生取れないかもしれないけど、今の輝きが、うん、みたいなこと。
そうですよ、そうですよね。
そう。だからアナ・ケンドリックを今押しましょう。
そう、そっちを、ね。
そうそうそう。エマ・ストーンは今後輝くからいつまでもみんな見れるよと。
そうそうそう。
アナ・ケンドリックは今しかねえぞと。
そういうことですよ、ね。そういうことを言って、1年ぐらい前にね。
でももしかしたら今後、主題歌とかで、アナ・ケンドリックが来るか、今回だって
ね、そうだね、
ジャスティン・ティンバーレイクがね、歌ってたんだから、うん、別に一緒に出てきたっていいわけですよね、アナ・ケンドリックもね。うん、続編も決まったそうですから。
なんだ、その道があるか。
その道で行きましょう。歌曲賞でね、アナ・ケンドリック、うん、今度行くんで、うん、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで皆さんのアカデミー賞の楽しみ方、いろいろあると思いますけれども、次回は90回なんでね。
あ、そっか。
すごいですよ。
すごい。
節目。楽しみにしていきましょう。次回のお題はですね、
はい、
映画の苦手な展開。例えばマリペ、これどういう感じですか？
私だと例えばホラー映画は好きだけど痛いシーンは嫌だとか、そういうのでどうしても話は好きなんだけどちょっとなとか、そういうポイントがあったら、ね、
っていうのをお聞かせください。
はい、
はい、
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品は愚行録。こちらについて語っていきましょう。
2017年日本映画、タコ一家を襲った一家殺人事件。迷宮入りのまま1年が過ぎたが、週刊誌の記者である田中は改めて事件の真相に迫ろうと取材を開始したが、という物語です。
ということで、こたつ原作読んでから見ました。
タンタンは映画見てから原作読みました。
マリッペは見れていないです。
負けは映画だけですね。
というわけでバランスよくバランスもうね、一人何も知らない方がいらっしゃるんでどうでした？ちなみにこたつはですね、うん、大絶賛ということで
ござい
ます。おー、はい、
私も面白かったです。
いや、おまけもとても良かったですよ。
かなり評判はいい、
ま、そうですよ、マリッペ、うん、いいんですよ。
まず画面のルックが日本映画超えてて、はあはあ、ちょっとびっくりして。日本映画ってやっぱり何かパッと見ただけで乏しい感じがやっぱりどうしても残ってて、
うん、
北野武監督みたいにあの北野ブルーって独自の画面を作って、うん、っていう人もいるんだけど、うん、基本的にはなんかね、やっぱり白く飛んでぼやけてとか、愚行録はそんなの微塵も感じない、海外のね映画にも劣らない画面になってて、うん、ちょっとびっくりして。そしたらなんか監督、初監督だけど、
はい、石川圭さんですね、うん、
ロマン・ポランスキーとかも輩出してるポーランドの国立映画大学で学んできた人、
うん、そうなんだ。
そうなんですよ。
で、それだけじゃなくて、やっぱりと思ったのは、うん、撮影監督もそっちから呼んできてんだよね。
そうですね。外国人ですね。
そう。あとは日本映画もすごい撮影監督現れたと思ったら、海外の人だったから、ちょっと
残念。
残念だったっていう。
最初のね、バスのシーンから、ね、
そう、なんか仕草とかが、なんか自分が現実で見てるような感じの人たちがそういうことしそうな動作をしててっていうのが、この作品すごいかもって思った、うん、
あれも
オフィス来たのだよね。
オフィス来たのですね、あ、制作が、
はい、
こう上手い映像を見せるってだけじゃなくって、うん、あそこからちゃんとテーマに通じる画面設計ができてるっていうのが上手いなという、なんかやっぱりバスの中の実は主役の妻夫木がいるっていうのが最初は上手いだけかと思ったら、このストーリーを見ていくと、もうあそこの時点からバッチリもう表されてるっていうのが、
ほんとそうね、
うん、
もう映画ってすげえなってそれでは愚行録見た方からねメールいただいてるんで、こちらご紹介いたします。ラジオネーム長さん。原作未読、予告編を見てない、予備知識なしという状態で鑑賞しました。本作はある意味怖い映画とも言えます。事件の真相を追えば追うほど一人一人の闇の部分が見えてくるので恐ろしいです。ラジオネームザックリスナイダーさん。見終わった後しばらく愚行録のことしか考えられなかった。人間の飽くなき底が120分間絶え間なくスクリーンに焼き付き、まぶたを掴んで離さない愚行者たちを静かに捉えるカメラは恐ろしいまでに冷静沈着で、だが暴力的で、心を突き刺しとどまることを知らない。語ることで吸収されない、生きていくことそのもので吸収されていくであろう極めて稀有なタイプの映画。スクリーンを出てもなお僕は未だにこの映画から解放されない。
すごいな。
なんか 詩人みたいな感じになってます、ね、ラジオネームポテマキさん、ある人にとっては親友の悲劇的な詩、ある人にとっては恋敵のすがすがしい末路、それぞれの視点を丁寧に描きつつ、人間が抱えるハリボテの建前とグレーな本音をあらわにした嫌な傑作でした。悲劇の中に垣間見える居心地の悪い笑いはトラジコメディにも似た感覚、些細な行動によって社会的に葬られた中村智也扮する尾形にはご同情を申し上げます。タバコの吸い殻は持ち帰らないと人生に詰みます。確かに嫌な傑作っていうあたりね、2007年の頃からですね、イヤミスという言葉が流行り始めました
。はい、
港かなえさんの告白とか、そういった作品がどんどん映像化され始めてる。
映画見てから原作読んだ感想としては、はい、原作と映画全然出てきてない人が出てきたり、逆に原作にいた人が全く出てこなかったり、一生丸ごとないみたいな。
原作から削ってるだけじゃなくて、
全然違います。
原作にいない人が出てくるんだ。
そうなんですよね。妻夫木聡さんが演じる田中さんが、いろんな人に取材をしていくのがメインなんですけど、ただ原作の方は田中さんは出てこない。まあいることはわかるんですけど、うん、ただ取材してる人の宮村さんとか尾形さんとかの喋り口だけが文章で描かれてる、うん、だからなんかもう映画と原作で全然印象が違うんですけど、でもなんか見た後の感覚としてはそれほど変わらない感覚になる。
これはすごいですよ。大谷弘子さんっていう方のね、解説側の部項録の文稿の方に入ってるんですけど、これだっていう文章があったんでちょっと読みたいんですけど、タイトルの愚行録の意味である。最初はほぼ全員の読者が被害者夫婦の若き日の行動が愚行なのだと思ったろう。私もそう思った。しかしそれだけではない。確かに被害者夫婦の行動は褒められたものではないが、それ以上に自分が見透かされていることに気づかず、とうとうと他者を評価してみせる証言者たちこそが愚かなのであり、そんな人々を集めたものはこの愚行録なのであるっていう書き方されてて、タンタンが言った通り、一生目って、最初近所で近くに住んでるおばちゃんみたいな人いるじゃないですか、あの人が丸々一生もっと語るんですよ。
そうそうそう、
あちょっとすれ違ってちょっと声かけた人、
ほんと二言ぐらいしか交わしてないけど、あれが第一章なんですよ。
へ
ー、あの人の視点ではタコさん夫婦っていい感じの人たちでしょ、いい側視点から語るんですね。
そうそうそう、
はいはいはい、
で第2章目が出てきもしないんだけど、タコ夫婦のママ友、これもまだねちょっとニュアンスはね、もしかしたら嫌なとこもあるかもしれませんね、だけど比較的いい人でしたよと、そこの2章をカットしてるんですよ。
そうですね。
なのでもしかしたら映画だけ見た人は特別タコ夫婦が嫌なやつだったように見えるかもしれないんですが、これ全然そんなことなくて、みんな愚か的な面と、はいはい、まあ、善なる面は両方兼ね備えてるのが人間ですよね、っていうようなニュアンスの作品なんですよ。
もともとのバランスはね。
で、僕ちょっとミステリーって何みたいなところ、いいですか？僕気になった愚行録の感想で、
はいはいはい、
これはミステリーじゃないみたいな言い方をされてる方がちょっと何人か見たんで、でミステリーって基本的にこう謎を解明していくジャンルと、言われてますね。
そうですね。
はい。でもこれ実は物語の性質と全く無関係なんですよ。っていうのは僕なりの定義だとミステリーね。何かが隠された構造をしているもの。これがミステリーです。例えばドラえもんの話にしましょう。ね、のび太がね、ドラえもんからコピーロボットを借りました。で、そのロボットに代わりにこう勉強させて自分は遊びに行っちゃいましたよって話からするじゃん。ミステリーでも何でもないですね。これ頭の部分削りましょう。そうすると、
あ、はいはいはい、
のび太が机に向かってせっせと勉強してる。で、パッて視点変わったら、あれ？なんかのび太、空き地でも遊んでるぞと。これおかしいな。あ、なるほど。それコピーロボットなんだ。っていう風に見せたら、これミステリーなんですよ。だから、構造の話なんですね。なので、隠されている時間が大半を占める場合は、みんなそのジャンルをミステリーっていう風に区分してるんだなと。だから物語そのものの性質では全くないっていうことですね。じゃあその隠されてるものを何にするかっていうのがこれミステリーの歴史の変遷なわけです、例えば誰が犯人なのかね、これフーダニット、どうやったのか、どんなトリックなのか、これハウダニットですね、犯人の動機に迫るホワイダニット、でこれ今のトレンドはホワイダニットベースで複数の隠され要素をね織り交ぜるっていうスタイルあるんですけど、さらに別軸からですね、何かが隠された構造を持たせるっていうトリッキーな方法があるんですね。それが叙述トリックって言うんですけど、 A だと思っていたものが実は B でしたってやつですね。それを知った上でもう一度見ると、全然世界が違うんだけどっていうふうにこう反転しちゃうっていう手法なんですね。で、この A とか B とかって、こう代入できるものの受けが超広いんですよ。人を入れてもいいし、場所を入れてもいいし、概念でもいいんです。もう何でもいいです。で、これを使えば、この話においてもう何が謎なのかみたいなのも隠しておけるわけです。そもそも謎がないみたいな。でもレゴムービーとかもこれミステリーなんですよね。
なるほど。
で、まあ小説っていうのは、この叙述トリックが超得意なジャンルなんですね。
映像がないから。
そうなんです。ビジュアルが伏せることができる。だからよくミステリー映像化不可能って言うけど、できてるじゃん。いや、違うんですと。できてないんですと。小説が持ってる一番強い武器を使わずに、似たようなストーリーを語ることも強いられてると、映画は。で、特に、ぬくい徳郎さんっていうのは、この原作者。この必殺技が得意なタイプなんです。つまり、最も映画に適してない。映画化しますよって言ったら、もうなんか鍋の蓋で戦わなきゃいけないぐらいな、かなり不利な戦いになるわけですよ。まず、妻夫木聡が出てるって時点で、え？じゃあ、どう面白くすんのこの話っていうことになっちゃうわけです。で、この愚行録どうだったのかっていうね、映画、結論。ちゃんと映画でしかできないことやってるよっていう。再構成、すごっ！再解釈もすごいっていうね。
あ、再解釈もあるんだ。
再解釈もありますよ。例えばですね、原作の話ベースになりますけど、これ、ルポライター形式ですね。さっき言ったような、取材して、そのインタビューして引き出した部分だけを文章化してると。小説で言う、これはフェイクドキュメンタリーなんですよ。だから実際にインタビューした素材そのまま文字に起こしたもんなんで、さっき言った通り、妻夫木聡は登場しないわけです。だから彼を主役にするための工夫っていうのがまず必要なわけですよね。彼が聞き手にちゃんとなれるように、弁護士、浜田真理っていうね、意もしない存在がまずいる。
あれがいないんだ。
いないですよ。まず主人公は伏せられてますから。これは大発明ですね。これがいることでもう主人公のドラマを掘り下げることができる。で、あと小説だと不自然なんだけど、それぞれ第1章で誰々、第2章で誰々って一人切り組んで、1回の取材で全部聞きたいことは聞けちゃう。これって多分普通ないなと。これを映画的に解決している点ですね。まあ気になる取材対象はまあ複数回尋ねる。まあ、普通ですよね。それができる。これも見事。あとテーマ性を強調するための大胆な省略のオンパレードです。例えばね、タコ、夫と市川由衣が会うところとか、再会のとこからやんのみたいなね。
ああ、そうですね。その前に一悶着ある。
そうそうそうそう。すげえなーっていう。でも語らなくても全然語ってることになってる。
そうですね。
そういうことばっかりなんですよね。ことが、まあいろいろネタバレ含めませんので、語れないことは多いですが、はっきり言ってもミステリー小説の実写化で、これここまでレベル高いのは見たことがありません。っていうふうに私思っております。
いや、すごいです。原作も気になるなっていうふうになりますね。この話を聞くと。どっちのが先に見た方が良かったなって思いますかね。
僕は、どっちでもいいと思います。なぜなら、本当に違うから。
ああ、そうだね。
だから、何を違うのかを楽しむっていうのはできるな。
ああ、どっちでもいい。
どっちに行ってもねってこと？
私、映画見て、原作読んで、で、その変わった形式のところへの驚きが、ちょっと減っちゃったかもしれない感じはするから、原作先でもいいかもしれないかな。
なるほど。
なるほど。
あとは、前回、妻夫木聡総選挙までしましたが、妻夫木聡さんの演技、
これはですね、とうとう本当喋んなくていい人になってる。
そう、やっぱ前から思ってたけど、表情一つで何か語っちゃうっていう感じがすごく出るようになった気がする。あとなんかこう困ってるとか嫌な感じに思ってる顔とかがなんかすごいハマるようになってきたよね。
いや、あとね、満島ひかりなんですけど、これもね、実はもう小説の方だと、めっちゃ不自然な独白が入ってるっていう、毎章毎章ごとに。なのでこれを一つのお話として成立させるのは不可能なんじゃないかなって俺は思ってたんですよ、映画で。ところがこういうやり方あったかっていうね、僕はびっくりですよ。
確かに確かに。
第1ページ目ですよ、愚行録原作ではネグレクトによってもう死亡させてしまったっていう新聞記事だけが載ってるんです。映画ではこの事件がまだ起きていない、これはなるほどなるほどと、そこをそうすることによって、ああ、はいはい、すごいねっていうね。ありますよ。
だ、再構成の力だ。
再構成の力。あと、ちょくちょく入れる映画オマージュ。最初のバスで、妻夫木くんが、席譲ってあげなさいって言われて。
ああ、はいはいはい、はい。
あれなんかオマージュなんですか？
めっちゃオマージュです。
めっちゃオマージュです。
あれはもう言えないです。ある映画のオチです。
オチなので。
へえ。ああ、あれか。
ある映画のオチをサクッと頭に持ってきちゃう。
なるほどね。
あ、そういうことか。わ、
そうなんですよ。だから、もう、映画の伏線がそれで成立しちゃってるんです。
そうなんだ。いろいろ。でも俺、確かに、そのシーン、心の中で、なんとかかよと思って。
あ、私も。
ちょっと、
そっか。
ね、とかあるんですけど。
謎が深まる。
で、あとですね、民郎さんってね、僕らみたいにあの、音声で映画表とか上げてる方ですけど、その方はね、満島ひかりの手が張ってくるような。
あ、はいはいはい。
ありましたね、あの表現。あれちょっとドラゴンタトゥーの女みたいだねって。
あ
いう風に言って、まあちょっとオープニング。ね。
確かにドラゴンタトゥーのあの女の子の境遇みたいなの
そうそうそう。境遇が似てるんですよね。確かに通ずるとこあるぞと。
あそこだけ最初は、ちょっとやりすぎかなみたいな、あの演出が、イメージシーンみたいな感じで、寝てる満島ひかりの後ろの方から手が出てきて、絡むみたいなのがあって、これはさすがにトゥーマッチかなと思ったんだけど、進んでいくと、めちゃくちゃハマってる映像だったんだっていう。うまっとか思って。
そうなんですよ。そういうことなんですよね。まあ僕、ちょっと不満点も実はね、あってですね。
はい。
とある反抗シーン。うん、そこがね、どうもね、衝動的に見えてしまう。
まあ、それは、俺もちょっと思ってた。
あそこがめちゃくちゃ気になるんですよね。うん、僕からすると、あそこがこの映画における愚行だなと。そう。
変な話。あそこだけダメっていう人も出てきそうなぐらいではあるもんなって、ちょっと見てる時も思ってたけど。
なんかね、浮いてるんですよね。
気になります。これは小説とセットで見たいなっていうふうに。
ぜひ見てほしいね。
最高勢力を見たいな。
うん、私、一番うわーって思ったのは格差社会じゃなくて階級社会じゃ、
あ、はいはいはい、
小説はないですね。
小説ないんだ。なんかそこ結構キーワード的に言われてたりするよね。
うん、やっぱりそこのこじれみたいなのがまあ一番だと思う。はいはい、
原作だと大学名とか実在の、
そうですよ、早稲田と慶応です。
そうそうそうそうなんです。
映画だとちょっと変えられてたけど、
うん、稲田文王でした。
文王
が慶応だ。外から見たイメージだから実際どうかはそこまで知らないけど、内部性とかのっていうのがあるんだろうな。
あれ名前出しちゃうと、慶応とか通わせたくないとか、ね、出てきちゃうかもしれないから。
確かに。
まあ、ある意味世間的イメージそのまんまやってて、なるほどなとか思ったりとかして。
原作者の人が稲田の出身の人。
それは言っていい。それは言ってい
い。
それ別に知られてねえから。
この原作者の方68年生まれだから、90年前後に多分大学生。まあ、さすがに今ここまでじゃないけど、でも確かに延長線上にありそうな雰囲気だな、みたいなのがあって、うん、なんでこの人こんな忠実なんだって思ったら出身がそうだからっていうのはすごい納得したんですけど、私はもうやっぱりそこに通ってた人としてはもうそこがすごいグサグサグサグサみたいな感じで、う
ん、リアルなんだ。
なんかそうリアルだと思いますね。でもこの作品は早稲田よりは慶応のその階級の話だから、
そうそうそう、
もしそこもリアルなら私からしてももう絶対行きたくないなみたいな、まあ車で大学に通うなんていつの話だよみたいな感じで見てましたけど、外部から入ってきた慶応大学の人は日吉の周辺でランチするけど、内部の人は車に乗って自由が丘まで行ってランチするみたいな、
いやだから別に今もあるんじゃないか。大きく見るとね、大学内だけじゃなくて早稲田出身と違うとかだとまた社会に出てくる方向性の階級も変わっていくかもしれないし、っていうのはとてもあるとは思うから、うん、そこ階級と呼ぶか呼ばないかはまた別の話はあるかもしれないけど、
まあリアルってことですね。
そうですね、はい、とんでもなくリアルでした。
というわけで愚行録めっめっちゃ良かったんで、
うん、
ぜひね見てください。
はい。
というわけでじゃあ次回のルーレット決めましょうか。こたつが見たいなっていうのはコクソンね、ナホンジン監督の新作でございます。
私はチアダン、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話、広瀬すず主演の。
マリッペはモアナと伝説の海。
そりゃそうですね。
そりゃそうですね。はい。
じゃあ俺は映画ドラえもん。のび太の南極カチコチ大冒険今回
そ
う。こういう風に当たった方が見に行くかなと思って。
なるほどね。で、ガワラさんがクーリンチェ少年殺人事件。ね、エドワード・ヤン監督の新しくデジタルリマスターされたという4時間あるということですけど。それではじゃあルーレット、はい。これはこれっぽい。いや、違う。マジかよチアダンです。
お、やった
チアダン。
おっと。
全米制覇一緒にしていきましょう。う
ん、はい。はい。
トイラジ、
この問題、ターンと笑わせてね。
ドンパーフ、 今回もたくさんのね、ネタをね、いただきましたので、本日も厳選してお届けしていこうかなと思います。今回のお題がですね、100年後のアカデミー賞にありがちなこと。ただお願いします。
はい。ラジオネーム、コロさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
宇宙語映画賞。
おー、うん、スターウォーズの世界ですね。
外国語映画賞じゃなくて、宇宙サイドからも、
う
ん、
地球、
宇宙で撮影ができるようになってるから、
あ、だから宇宙人と交流がもうできてる
の、別の星の方々からの映画、
うん、あ、面白い世界ですね。四座ブタンで、
四座ブタンです。
ラジオネームシモンさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
今の審査員が未だ現役。怖、
う
ん、もう今すでに高齢
だよ。でも、
さっきの話に繋がるみたいな、ね、SF 的なね、うん、意味でね、
うん。結構みんなそっちの方に。
延命とかアンドロイド的なね。
そうですね。
サンザブタンで。
サンザブタンです。今回ちょっと SF もしかしたら撮れないかもしれない
、ラジオネームピカチュウのパパさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
アカデミー特別功労賞をデイミアン・チャズルが132歳で受賞。うん、
長生きするんですね。
長生きしますよ。最年少と最年長を取ってるかもしれない。
うん、確かに。サンザブタンで。
サンザブタンね。やっぱね、全体的に SF 路線なんでね。ちょっと響かないかもしれません。
ラジオネーム、次元さんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
出演者、スタッフ、全員が AI の映画を AI が選んでいて、俺たちは河原で石を拾い集めている。人間がもうとことん、とことん映画に関われない。
最後の一文がいいですね。俺たちは河原で。ご座布団
だ。なんか内容関係ない気がするけど、まあ、しょうがない。
ラジオネーム、ゴッショさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
主演男優賞がドラえもん、過去本物。
それは夢がある。
なるほど。あの未来の世界が実現したということ、
ね。
う
ん、実写版になるってこと
だ。実写版ですよ、もう。
ああ、それは見たいですね。四座ブタンで。
四座ブタンです。
ラジオネーム、オープンリーチさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
主要俳優部門を犬が独占。一部メディアや猫からは犬すぎるアカデミーとの批判。
ああ、それは。
すごい。これ素晴らしくないですかこれ。
洒落てるし。
洒落てるよね。
洒落てる。しかもね、猫好きとしては確かに犬すぎるアカデミー賞は許せない、
ね。問題ですね。
どう、
はい、
いやー、ご座布団で。
ご座布団来ました。プラスこたつ賞もね。
プラス
こ
たつ賞。
これじゃすごい。これすごい。頭いいな、この人みたいな。う
ん、確かにすごい、はい、ラジオネームドンタコスさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
リメイク作品しかない。
あー、
なるほど。
もう出尽くしちゃった。
もう新しいとかじゃない。
そっか、河原で石を積んでるから新しいのが悲しい。もう
マグニフィセント7とか何回やんのみたいなね。
あー、マグニフィセントの部分がどんどん変わっていくんですかね。
荒野のセブン。
普通に放題の問題ですね。サンザブタンで。
サンザブタンです。
悲しいので、ラジオネーム Y さんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
パトリック・スチュワートの安定した演技が表彰される。
パトリック・スチュワート。
あれ伝わってない。X-Men のあのね、かけたおじちゃん。
ああ、優しそうな顔してる人ですね。
プロフェッサー X の役ですね。
安定
した。デミアン・チャゼルよりさらに。
あ。
200近い。
200近いんじゃねえかぐらいの。
それはもう、死体とかじゃなくて。
でも安定した演技だから、もう、今と変わらず。
サンザブタンで。
サンザブタンです。
ラジオネーム、ざっくりスナイダーさんからいただきました。100年後のアカデミー賞にありがちなこと。
ララランド5にして、ようやく作品賞受賞。
100年に1回
ね、5遅いぐらいだけどね。
そうですね。
まあでもほらね、勢い余ってね、ジョーズとかもね、バックトゥザフューチャーなんかでちょっとやりすぎちゃった感あるじゃないですか。実際そんな出てないし、
出てないからね、
多分リアルなんじゃないですか、
うん、なるほど。サンザブタンで、
はい、サンザブタンです。というわけで今回は、次元さん、出演者、スタッフ全員が AI の映画を AI が選んでいて、俺たちは河原で石を拾い集めている。と、オープンリーチさん、主要俳優部門犬が独占、一部メディアや猫からは犬すぎるアカデミーとの批判が、ござぶたん同士ということで、 おめでとうございます。
おめでとうございます。面白かったです。
ね。
河原で。
そこの一文のみで。
河原あんま関係ない。
河原関係ないよね。じゃあ次回のお題こちらでございます。じゃじゃん。レンタルショップ、タツヤの意外なこだわりとは？こたつのタツヤですね。はい。お待ちしております。皆さん。
お待ちしてます。
お願いします。くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがエリア48さんから、ある日どこかで。こちらあらすじをお願いします。
1980年アメリカ映画、脚本家のリチャード・コリアーのもとに現れた老婦人が、帰ってきてという不思議な言葉とともに懐中時計を残していった、彼女は何者なのか、そんな物語です。
はい、そんな物語です。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。こたつはよしやしで言ったら、うん、まあよしです。
おうほうほう、
はい、私は目の保養として見るにはとてもいい作品だと思いました。
マリピは普通に楽しめました。
はい。
思ってた以上に良かったですよ、俺は。
おー、うん。
基本的に恋愛映画もタイムスリップ系も好きなので。
うん、あ、じゃあ要素がもう。
だってなんか時代設定的にも結構ね。
そうですね。うん、なんか、そのホテルのところで話が展開していくんですけど、うん、おしゃれな感じでしたし、
うん、
見ててこう楽しいなっていう感じですね、う
ん。あ、おしゃれ要素あるよね。
うん。うん、
面白かったのが、うん、主役のクリストファー・リーブンの方が、はい、過去に戻るわけだけど、その時代の服を着てかなきゃっていう、うん、これでバッチリだって言って、うん、言ったら、うん、それみんなに古いって言われるっていうのは、
10年前のよって言われたりとか、そうそう、
ちょっと面白い。だからやっぱり過去になればなるほどちょっと時代感がアバウトになるからっていう、うん、
それはそうだろうね。
ね、あ、そういうとこ描くんだと思って、
うん、
ちょっと小粋だなと思って。
だってね、自分もだって今100年前の服装とか言われても分かんないよねってなっちゃうもんね、
うんうんうん、テンション上がってる主人公可愛いなって思ったりとか、
あれもスレスレだよね。キャラクターが、言ってみれば変なストーカーキスみたいな。
あ、ちょっとね。そう。
風に捉えられちゃうと、もしかしたらね、
うん、
あ、ちょっと気持ち悪いな、鬱陶しいなって思われそうなのに、うん、全然そう見えないっていうね、うん。
まあね、イケメンはずるい的な。
うん、体つきもいいんじゃないですか、
うん、
目の保養ってそういうことかな。
うん、そうです。いや、二人とも美しいじゃないですか。うん、クリストファー・ブラマーもなんかかっこいいし。
あ、あね。この時のクリストファー・ブラマーかっこいいわ。
でもなんかさっきのストーカーって言うと、私もロビンソンがストーカーだと思う。マネージャーだからみたいなのはあるけど、行くところ行くところになんか、メリーズの後ろ。まあ
ね、そうそう、ね。ストーカーを警戒してる人だから。
うん、そうそうそう。守ってる側だからね、どっちかというとね。もちろんなんか別の意味では自分の支配下において利用してるっていうところはあるから、また違う意味のあれがあるけどね。でもあれだよね、筋肉的には物足んないかなっていう。まあ、せっかくのスーパーマンね、スーパーマン連れてきたのに。
いやだから、そのイメージ脱却のためにってさ、ね、メール来てたじゃん。
そうね。そうね。
そこ見せちゃったらさ、やっぱスーパーマンになっちゃうじゃん。
そうか。
いやいや、でも。いやまあ、スーツ着ててもスタイルがいいことはすごいわかるんですね。
それはそうですね。
肉を見せずとも、いいがたいがわかると。
そうそうそう。
僕、恋愛要素には興味ないんですけど、SF、タイムスリップものは大好物なんで、
はいはい、
僕なりにね、タイムスリップものをね、
うん、
タイプ分けしてみました。
おお、
はい。3つに分けたんですけど、うん、巻き込まれ型と便乗型と率先型。
うんうんうん、
で、巻き込まれ型。これはね、受動的なんですね。まあ、だから、うん、なぜタイムスリップが起こるのか分かんない。
うんうん、
時空の狭間になんか飛び込んだとか、
うんうん、
なんか不思議な光浴びたとか、
うんうん、
なんかとにかく予測してなかったトラブルにこう見舞われていくから、うん、ドラマがすごい生みやすくて、
うんうんうん、
そもそも主人公が状況を理解してないから、
うん、
設定に無理があっても全然許容できるっていう作りなんですね。まあ、戦国自衛隊とか、
うんうん、
恋はデジャブとか、うんうん、まあ、この辺ですよね。で、便乗型はね、何らかの理由によって、時間を超越する方法や能力を自覚していて、
うんうん、
能動的にタイムスリップとか行えちゃう。まあ、だからトラブルに見舞われても割と自業自得に見えちゃうっていうところはあるんだけど、うんうん、キャラクターとか世界観を納得させる工夫が超大変。これ時をかける少女とか、うん、アバウトタイムとか、うん、バタフライエフェクト。でね、この映画は率先型ですね、
うんうん、
自ら進んでタイムスリップしようと試みる、うん、これこのように存在しない技術や概念を観客に納得させないといけないので、これ超難しい
難しい
困難極まりないですね、
ほぼ不可能じゃないかみたいな。そうそう。
もう自らがタイムマシンの開発者とか、うんうん、なんかそういうとにかくね、ディテールがしっかりしないと破綻する方法なんですよ。うんうん、プライマーとかあるんですけど、この方法、力技でクリアしてるって。
すごい、なんか。
これはすごいな、と。
だから、
ちょっと、楽しいですよね。
うん、これ、どっちかって SF よりも、オカルトとかの方が近いんじゃないかっていう、うん、ファンタジーとか、実は SF じゃないんじゃないかとかってちょっと思ったりして
る。確かにそういう感じ、うん、ありますね、う
ん。俺結構納得したんですよ、ここ。やっぱ人間にとっての現象的で根源的な方法、祈り。うん、これにね、頼る。
うん。いや、だから本当オカルトだなと思って。
自己暗示と。
あの、発想がすごいなと思って、まず。
だから、そんなことできるかいって、非科学的じゃんって思うかもしれないけど、いやいや、やったことあんのっていう。お前やってみたら、うん、実はそういうことかもよ。ほんとタイムスリップしたい、この時代に行きたいっていう、うん、人間の強い思いが、うん、時を超えるっていう、なんか俺物語的に一番説得力あるなと思って。
うんうんうん、
逆にこう科学的に説明される方が、なんかどんどんうさんくさくなるから、ね。
まあそうね。まあ、
そういう難しいジャンルなんだよね、このね、ジレンマがそもそも思ってる。まあその点、この方法、うん、うわ、もう大好きですね。
お
う、ここ大好き、
うん。結構そういうところに突っ込んでくるかと思いきや。
いや、だからそういう突っ込みないですよ、この映画。
なるほど。はい、あ、変になんか取り繕ろうとしてないからか。
はい、全く、もう全然成立してますっていう感じしますね。
は
い、
なるほど。まあでもちょっと、周りを全部、その時代のに合わせなきゃ、だけがちょっと緩いかなと思いました。
いや、だから、思い込みだから。
あれ、思い込みだから、実は、もしかして言ってなくて、自分のなんか夢だとか、そういう。
まあ、それもあるよね。
そういう考え方もありますもんね。
で、俺の関心ポイントはですね、その行為をして、あー、ダメだ、うまくいかないとかやるじゃん。この映画、103分しかないのに、45分ぐらい、その葛藤なんですよ。
あ、そう。
飛んでねえの。
時間見てなかった。
タイムスリップまだしねえのっていう。すげえみたいな。そこがいいんですよ。どれだけ難しいことに挑戦してるかが、もう目に見てわかる。
おぉ。
で、飛んだ後も、意中の女性をものにするまでがまた長いんですよ。展開のうまさ。
ある意味ではそのポイントだけだもんね。ちゃんと時間を使ってるっていうだけ、変な要素を入れないからこそちゃんと100分なのにそういうことがちゃんとできるっていうか。
さなどうですか？
なんか私あんまりこういう話の矛盾とかにどうこういうのをあんまりしない方ではあるんですけど。
いつもと逆な展開
逆だね。
まあ、まずテープレコーダー最初使ってて、はい、で、あ、これ1912年にねえじゃんって言ってしまうのはまあまあそうでしょって感じで見てたんですけど、ね、
まあ、まあね、まあ、後でそれ気づいた。
それはもうみんなが思って
た。で、なんか最後現実に戻されちゃう瞬間は、うん、あのコイン見つけちゃって、
うん、
だけどなんかその前からそのエリーズに近づくときに、いや俺はるばる来たんだからみたいなこと言ってるから、
うん、
なんか自己暗示しきれてないじゃんみたいな、
う
ん、
とりあえず遠くから君のために来たんだよという気持ちで接してる。
単純にそんなこと言っても信じてくれないからはるばる遠くから来たぐらいに言ったんじゃないかなと思ってるけど、
う
ん、い
やむしろあれは多分最初の一言目で、うん、僕のことをもう知ってるんだっていうさ、
うんうんうん、
感じになってるじゃん。だから説明しなくていい、
うん、説明しなくていいってことか、
うんうん、私こたつさんと同じように恋愛にはもう全然興味なくて、
はい、
タイムスリップものも私あんまりバックトゥーザフューチャーが好きじゃないから。
これがまたね。
なるほど。
こんな人間いるのかと。
まあいるんです
よ。いるんですよ、はい。
だからちょっと私的にはピンとくる要素が全然なくて、
うん、まあそうでしょうね、そしたら、う
ん、
はい。
でもなんかちょっと恋愛ものに興味ないみたいなのはちょっと意地っぽくなっちゃってる感じはあるから、自覚はあるんですけど。
自覚ある
んだ。うん、まあないものはないから、
うん、まあそれは自然に自分が思うようにでいいですよ。最後の最後の話まで行くと、
うん、
え、こういう終わりみたいな、
ね、
超展開じゃない、うん、ある意味、うん、あの頃にまた戻れなくて餓死して死ぬってで天国で会うっていう、
うん
う
ん、
これ世界系の話だなとか思って。
そうだよね、
本当に、
うん、そういう意味では君の名はみたいな、
ね、そうだよね、
うん、
それのある意味究極っていうか、
だってこれいくらでもさ、うん、カタルシスを得る方向に話持って
けるのに、
うん、再会とか最後に持ってきたっていいわけじゃん。
そう、そう、他の形でね、
うんうん、
それを死ぬってだって変に考えるとあの人まだ人生あるのにっていう主人公はね、
うん、
相手の女性の方はある意味では人生全うして、
うん、
ね、最初にね、
う
ん、おばあちゃんで
来
て、
ね、
はい、再会して、うん、と時計を渡して、うん、
はい、まあ、それでもその長い時間ず
っとね、
あの人に会えていない
っていう、うん、そうそう、
ただただ牢獄のような時間を過ごしたかもしれないね、
うんうんうん、会えないんだったら死ぬっていう、
いやもうだからカムバックトゥミーって渡すわけじゃないですか、
うんうん、いやだから本当に そういう意味で、うん、もう完全なる世界系、完璧な世界に行くっていう、すげえなと思って。ちょっとあの発想本当誰もないんじゃないかと思って。原作脚本がリチャード・マシスン。
うん、
地球最後の男。だからアイアム・レジェンドとか、はいはいはい、激突とかもやってる
んです、ね、
だから、ウ 別にやっぱりラブロマンスの人じゃなくて、どっちかって言ったらそういう SF とか、うん、あのホラーとおかしい方の人だから、だからやっぱ最終的にああいう落ちが思いつくのかなって。
なるほどね。
おかしいって言い方変だけど、
うんうん、最後に二人が天国で会うとき、まあ絵的にしょうがないのかなって感じだけど、うん、女の人が若い姿に戻ってるのが結局そういうことかみたいな
あれ、はい、
いやお互い死んだ姿なら老婦人のはずじゃないですか、はいはい、待ってる、う
ん、いやー、まあ、それはいいんじゃないですかクリストファー・リーブ側の心象風景だと、うん、僕は捉えてたんで、うん、さっき会った人だからね、うん、まあ、あと死んじゃった世界だとして、うん、そしたらさ、やっぱ、まあ、自分が一番輝いてた時の姿で留まっていたいっていう、う
ん、まあ、よくある話だ
よ、ね、よくある話、
そういう、うん、エリーズ側からしてみたらコリアに会ってのってあの時だけだな、エリーズ側もあの姿で会うっていうのが正しいところはあるのかもしれない。
前回ね、エリア48さんからトリビア的なね情報もいただいてたんで、ここでご紹介いたします、うん、撮影秘話として、現在と過去のシーンでフィルムを使い分けて撮影されました。ほー。現在のシーンをコダック、過去のシーン部分を富士フィルム。フィルム色彩的質感の違いによる演出効果を狙ったものです。当時コダックは高質な色合い、富士は淡い色合いだったようです。なるほどね。
だから言われてみると、透明とか衣装とかの見え方とかもあるから、確かにでも過去のシーンの方が柔らかい感じは
ある
し、色鮮やかな感じはね。あとやっぱなんかこう撮り方でこの映画そういう意味でちゃんとしてるなと思ったのは、二人のシーンがすごくいいんだよね。なんか二人の世界観が美しいものとして感じれるような撮影になってて、そこがすごいいいなと思いました。
で感想もいただいてるんでこちらご紹介いたします。ラジオネームピカチュウのパワーさん、ある日どこかで鑑賞しました。もっとベタベタなラブロマンスだと思っていたので、ラストの切ない展開には驚き、その分切なさも5割増しでした。ホテルのフロントでボールで遊ぶ幼き日のアーサーを主人公が見る展開は、後のバックトゥザフューチャーのジョーおじさんのネタに影響を与えたのではないでしょうか。クライマックスで幸せな日常が崩壊する瞬間のちょっとどうかと思うくらい大げさなホラー演出は笑いました。個人的に好きなシーンは、自分が一目惚れしたヒロインの若き日の写真がどのタイミングとどんな状況で撮影されたものなのか、はい、はい、主人公が気づくシーンです。ラジオネーム山岡さん、切ない系でとっても面白かったです。行きたい時代のアイテムを装備してその場所に念じれば行けるというタイムトラベルの方法が斬新で、自分もちょっと頑張ってみようかなと思いましたどこ行こうとしてるんですかねまた小銭1枚で一発退場の場面では本来の意味合いとは違いますが、1円を笑う者は1円に泣くというフレーズが思い浮かびました全然違うじゃん。
いやいや、まあまあまあなるほどね。
そうそう、ピカチュウのパパさんが言ってる通り、あの写真は、うん、自分を見てたから、ね、自分が惹かれてるっていう、これかなりロジックとして、
すごい上手いよね、だから、う
ん、自分に対して笑いかけてるシーンですからね。
それはだから、うん、ちょっとあそこ俺ね、なんか泣きそうになったしかも自然に見つめ合って、だからすごくいいんだよ。ちゃんとあの写真のことがわかるからね、観客もここだったんだっていうのがすごく気持ちいい演出だなと思って、うん、
まあ、結局ね、あの懐中時計は一体誰が買ったのかっていうね、
謎なん
だ、誰のものでもなかったね、うん、なんか俺いろいろ検討したんですよ最後。おーおー、例えば一発退場のシーンで、うん、効果をその場に落としていたら、うん、あ、未来から来た人なんだって相手のことが分かって、うん、それを待ち構える覚悟ができてたかなとか、うん、要は未来人だったっていう情報を、うん、得てないんですよね。
ないんだよね、うん、
エリーズがボートでデートしてる時に、はい、コリアが口ずさんだ曲、
あーちょっとね、
そう、うん、あれ、それ1934年の曲なのに、そうそうそう、なんで1912年に口ずさんでるのみたいなので、
な
気づいたんじゃないですかね。
ラフマニノフのラプソディが、うん、これ新作なのに、
あの人が口笛吹いてたやつだみたいなので気づいたんだと。
でもそれまではやっぱね、うん、全く疑うことできないってことだもんね。
その曲がハマりすぎてて、
もう俺はもう不動産の CM しか出てこなかったけどね。あとタララララ、
いやもうだから最初からね、随所随所で流れてる劇伴でね、うん、ちょっと曲の力すごすぎて、
そうね、
感動何割増しみたいにやっぱなったというか、あの曲があるからやっぱラブロマンス感やっぱさらにアップするしね、
うん、登場人物みんな結構いいキャラしてるなっていうのが、コリアがすごい彼女を探す時にいろんなとこ回ってて、舞台の出てる女の人がすごい面白いこと言ってたりとか、うそういうのもそうだし、アーサーの子供の頃がすごい可愛かったりとか、ね、絶妙な表情をしてて、
そうだからコリアを見つめたりしてるから、うん、だからちゃんと記憶入れてる感じがすごくして、だからどっかで会いましたね、うん、最初にあのちょっとまたそこも泣けてきたっていうか、 あの子供が見つめてるって言っただけで、うんうん、時を超える思いとかの解凍される瞬間とか凝縮される瞬間とかが結構見えると好きだなってのを改めて思ったっていうか、うん、個人的に、う
ん、帳簿にいろいろ書く時のシーン、うんはい、あそこがなんかすごいわざわざ自分で言ってた
っていうところ18分だよ
すごいあなんかすごい、
ね、焦って
なんかすごい好きです、うん、
ということで皆さんもぜひね思い込みの力でねタイムスリップしてみてください
保証はできない
いやでも、ね、信じればねなんかそういう到達点にはいつか行くんだと思う
かもしれないね、うん、人間ね
妄想だとしても、ね、ということでラジオネームエリア48さんある日どっかでありがとうございました。
大変楽しく
出してできました。さあということで次回はですねラジオネームオープンリーチさんからです。さや侍松本人志監督作で最高傑作だと思うもラジオ番組で勇士ねアルファベットの勇士が酷評しへこみました、うん、その後 DVD を友人かっこ当時奥さんが娘を妊娠に、貸したところ勧めてくれた映画で最高傑作と絶賛、
すごい
ドイラジメンバーの皆さんも賛否両論あると思いますがお願いしますということでね僕らもわからないんでねどうなるか次回、松本人志監督のさや侍をこちら見ていきましょうということでエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。じゃあ告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い3月のお知らせです。3月18日土曜日お昼の時間帯に、渋谷のユーロスペースの下ロフト9さんで開催します。映画について話をしたくてしたくてたまらないという気持ちを発散したい方はぜひ検索してお申し込みください。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは映画の苦手な展開。新作映画を語り合う急げ映画館ではチアダン女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話を扱います。映画大喜利コーナーこの問題たんと笑わすねのお題はレンタルショップ達也の意外なこだわりとはです。また暗い映画愛ではさや侍をみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。お待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグひらがなドイラジでつぶやいていただきますと感想を全部拾えますのでぜひ、ご協力ください。それでは皆様3月もシネマの神様のご加護がありますようにということでまた半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。